今夜示されました聖書にあります御言葉を朗読いたします。エレミア書16章1節より21節です。新教訳聖書旧約1206ページです。主の言葉が私に臨んだ。あなたはこのところで妻をめとってはならない。息子や娘を得てはならない。このところで生まれる息子娘、この地で彼らを産む母、彼らを設けた父について主はこう言われる。彼らは弱い果てて死ぬ。嘆く者も踏む者もなく土の肥やしとなる。彼らは剣と飢饉によって滅びる。その地は空の鳥、野の獣の餌食となる。主はこう言われる。あなたは弔いの家に入るな。嘆くために行くな。悲しみを表すな。私はこの民から私の与えた平和も慈しみも憐れみも取り上げると主は言われる。身分の高い者も低い者もこの地で死に、彼らは褒める者はない。彼らのために嘆く者も体を傷つける者も髪を剃り落とす者もない。主は痛む人を力づけるためにパンを裂く者もなく、死者の父や母を近づけるために杯を与える者もない。あなたは祝宴の家に入るな。彼らと共に座って飲み食いしてはならない。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。見よ、私はこのところからお前たちの目の前から、お前たちが生きている限り喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声を絶えさせる。あなたがこの地にこれらの言葉をすべて告げるならば、彼らはあなたになぜ主はこう大いなる災いをもたらすと言って我々を脅かされるのか。我々はどのような悪、どのような罪を我々の神主に対して犯したのかというであろう。あなたは彼らに答えるがよい。お前たち先祖が私を捨てたからだと主は言われる。彼らは他の神々に従って歩み、それに仕えひれ伏し、私を捨て私の律法を守らなかった。お前たちは先祖よりもさらに重い悪を行った。おのおのその頑なで悪い心に従って歩み、私に聞き従わなかった。私はお前たちをこの地から、お前たちも先祖も知らなかった地へ追放する。お前たちはそのところで昼も夜も他の神々に仕えるがよい。もはや私はお前たちに恩恵を施さない。見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもうイスラエルの人々をエジプトから導き上るらせる主は生きておられると言わず、イスラエルの子からは北の国、彼らが追いやられた国々から導き上げられた主は生きておられるというようになる。私は彼らを私がこの先祖に与えた地に 帰らせる。見よ、私は多くの漁師を使わせて彼らを釣り上げさせると主は言われる。その地、私は多くの狩人を使わせて、すべての山、すべての丘に岩の裂け目から彼らを駆り出されるせる。私の目は彼らのすべての道に注がれている。彼らは私の前から身を隠すことができず、その悪を私の目から隠すこともできない。まず私は彼らの罪と悪に二倍にして報いる。彼らは私の地を憎むべき者の死体で汚し、私の修行を言うべき者で満たしたからだ。主よ、私の地から私の砦、苦難が襲う時の逃れ場とよ、あなたのもとに国々は地の果てから来て言うであろう。主よ、我々の先祖が自分のものとしたのは偽りで虚しく無益なものであった。人間が神を作れようか、そのようなものが神であろうかと。それゆえ私は彼らに知らせるよ。今度こそ私は知らせる。私の手、私の力強い技を、彼らは私の名が主であることを知る。
エレミア書の第16章の御言葉、少し長い、聖書のいつもよりも長い箇所を朗読していただきました。随分長い箇所でありまして、21節までございます。今日ここから御言葉に共に聞きます。この一番最後にこういう言葉が、御言葉が出てまいります。エレミアを通して語られた神様の言葉であります。21節、それゆえ私は彼らに知らせよう。今度こそ私は知らせる。私の手、私の力強い技を、彼らは私の名が主であることを知る。彼らは私の名が主であることを知る。この名というのは、聖書の中では非常に特別な言葉であります。しょっちゅう出てきます。私たちはイエス・キリストの名によって祈るとか、そういうふうに言いますし、聖書を読んでいくと名、神の名っていうのはいろんな形で出てきます。この名っていうのは非常に特別な言葉でありまして、言ってみればもう神様そのものですね。神様そのもののご存在、それが名なんです。でそしてここでは、今度こそ私は知らせるって、で神様ご自身が決意を語られます。私の手、私の力強い技を、彼らは私の名が主であることを知る。神様のご存在そのものが、主である。人間が主ではない、神様こそが主であることを人々に知らせる。いや、知る人々が生まれてくる。いや、私が生むと主なる神様ご自身がここでおっしゃって、今日の箇所は閉じられております。私が思い出したことがあります。それは今朝の御言葉です。朝私たちはヨハネによる福音書の第17章の御言葉を、聞きました。この17章はこんな言葉で終わっています。イエス様の十字架を前にした祈りです。私は皆を彼らに知らせました、またこれからも知らせます。こういう言葉が最後の17章の最後の方に語られていました。ああ、一緒だって思ったんです。 イエス様が十字架にかけられる、イエス様がのここまでの歩みも、この神様の御名を知らせる、そこにあったわけです。そしてイエス様が十字架につかれるのも、神様が主なる神であることを知らせる、そして、これからも知らせるとおっしゃっているんですね。私たちも今晩、御言葉を通して知らされているわけです。そして聖書って結局ここなんですね。ここなんだって私は思います。いろんなこと書かれていますが、結局ここに至るみたいなことがこのことなんです。一番大事なこと、それは神様こそが主であるということです。またそれを裏返せば、私たちではないということです。人間が主であるわけではない、神様ご自身こそが主である、主人であるということです。私たちの人生の主人公も私じゃない、神、主なる神様。そしてこの主なる神様ご自身がここで私たちにそのことを知らせるということを一番大事なこととしていてくださる。エレミア書においても、そしてヨハネの福音書においても、このことがつながっている、重なっている、そういう箇所になっているわけです。このことはやっぱここなんだということをもう一度私たちが確認する意味でも重要なことです。そしてもう一つちょっと気になる言葉が出てまいりました。新約聖書の言葉と重なる言葉が16節にも出てきます。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。これは実は新約聖書のマタイによる福音書 のイエス様がシモンペトロたちをお召しになるとき、あなたたちを人間を取る漁師にしようと言われたこの御言葉は、イエス様のこの言葉はこのエレミア書とのつながりがあるんじゃないか。イエス様はエレミア書を読んでおられて、その言葉を持ってお召しになった。ただどうもこのエレミア書を見ていただくと、丁寧に読んでいただくとすぐに分かりますけれども、これ漁師を、使わす、そして狩人を使わす、そしてこれどうするのかっていうと、救うんじゃないんです。神の裁きを突きつけるって言いますか、その裁くために神様がお召しになるみたいな。でもイエス様はそれを裁くためじゃなくて、救うっていうことの中で、救いの御業をなさるということの中で、このエレミア書のその通りにおっしゃってるわけじゃなくて、エレミア書とはまた違う光の中からこの言葉を用いて語っておられる。なぜなんだろうと私は思います。でもこういうふうにこの旧約聖書が、このエレミア書のこの箇所が、実はこの新約聖書とこういろんな形でつながっているんだなってことを、まず気づいていただけたらなというふうに思うんです。ちょっと全体を見ておきます。新旧約聖書には込み出しがついておりますが、この込み出し、今日は2つの段落になるわけです。一つは1節から13節であり、14節から21節がもう一つの段落になります。今日はこれを合わせてお読みしました。これつながっているから切り離すわけにはいかないと判断をしました。密接不可分なつながりの中にある、だから一つのこととして読むべきと思いまして、今日はこの箇所を、こう連続して読みました。これは一番最初のところでは、神の裁きということがエレミア書の一つのテーマですが、今までも語られてきてましたけど、ここでもまた別の仕方で神の裁き、神の罪に対する裁き、怒りというものが鮮やかに示されるという形で言葉が 連ねられています。けれども今までにない言葉が突然響き始めるんです。それが14節からなんです。で、ここに語られておりますことは新しい響きなんですね。バビロン捕囚という出来事を目の前にエレミアはしました。で、そしてこのバビロン捕囚ということが今日の聖書の箇所にもやがて訪れること、神の裁きの出来事として語られていますけれども、この14節からはその事柄が全く別の仕方で語られています。もうあなたたちはエジプトから導き上った主は生きておられるというふうに言わない、やがて言うようになる。北の国、イスラエルの子らを北の国、彼らが追いやられた国々から導き上られた主は生きておられるというようになる。この北の国ってのはバビロンですね。バビロン捕囚の、さらにバビロン捕囚の先の期間のことがここで語られているわけです。そして、その後19節から今度は国々は地の果てから来て、言うでしょうって言ってやがて来る世界の救いの、幻がこのエレミアを通して語られます。主よ、私の力、私の砦、苦難が襲う時の逃れ場よ。神様ってこういう方で、そして私たちにとってもこれは全くそういう方なんですね。苦難の時の一番隠れる場所が神様なんです。で、そして私の力ですね、主なる神様こそが力を与えるんです。そして砦なんです。私たちが神様をシュッてするところで、シュッてすることは私たちを生かします。そしてどんな苦難の中でも私たちを生かす、その恵みに預かる人々が異邦人の中からも出てくる、そのことをエレミアが語り始めるんです。エレミアを通して神様が語られ始めるんです。そういう意味では非常に特別な箇所です。暗い顔して道を歩いていたところでゴーンゴーンゴーンと教会の鐘が鳴るようなですね、そして明るい響きを持った鐘が鳴り始めて頭を上げるみたいな、そういう箇所だなって私は思いますし、暗い道を光がないと思うところでさーっと光がパーッと差し込んでくる、そういう箇所が今日の箇所であります。そして最後の言葉が、神様が私は主であることを知らせるって、そういう決意を、神様が今度こそ知らせるっていう決意が語られて、今日のイエス様の大お祈りもイエス様の決意ですね、一つにするっていう、そしてこれからも知らせるっていう、そういうやはりそこの祈りの言葉の中にもイエス様の決意がですね語られていて、十字架ということが起こっていくわけですよね。つながっていると思います。さて先のところにも戻ります。一番最初にはここには今までにないことが預言者に神様から求められます。これ非常に特別なことです。禁じるんです。神様はエレミアにいくつかのことを、一つは結婚することを禁じる、結婚して子供を設けることを禁じる、そしてまた次は今日丁寧にやることはできないので大事なことをかいつまで申しますと、次に禁じられる、2番目に禁じられることは、弔いの家に入るなって、要するに葬儀に出席するなっていうことです。そしてもう一つは、宴の席に行くなってことですね。宴の席に行って飲み食いするなって、結婚の披露宴に行くなみたいな、 そういうことを三つ目に神様は禁じられていますね。なんでこんなことをおっしゃるのか。それは神様の理由がありました。それは神様に伝えたいことがあるんです。伝えたいことが終わりになるからです。エレミアの生涯を通して、生き様を通して神様はメッセージを発せられるんです。これを行動予言って言います。言葉を神様がお与えになってその言葉を伝えるっていうだけじゃないんですね。エレミア書において神様のエレミアに対するなさり方はエレミアの生き様を通して生活人生を通して神様ご自身の身旨メッセージを発せられるんです。どんなメッセージなのか、これ非常に怖い恐ろしいメッセージでした。結婚するな、子供を設けるなというのは、結婚してもやがてバビロン捕囚の悲劇が襲って家族を持ってもその家族が殺されてしまうですね。そういうことが将来待ち受けている、そういうことなんです。そのことを、結婚しないことをもって神様はエレミアを結婚させないことをもって伝えさせられた。言葉と一緒に葬りの席に、葬儀に出席するなっていうのも、ごめんなさい、結婚するなって、子供を受けるなっていうのは、これは当時としては大変なことですね。当時それこそが希望だったからです。今の私たちの間で結婚しないっていうことも起こるわけです。でもこの時代結婚しないなんてことは普通ない。結婚することは全ての希望、子供を設けていくことが全ての希望、それをするなっていうのは大変なことです。つまり大変なことが待ち受けている、そのことを伝えた、神様がお伝えになりたかった。そして葬儀も結局同じです。葬ることなんかできなくなるんです。葬儀なんかできなくなるんです。バビロンに敗れて国がむちゃくちゃになると。だからそれはそこに行くな、行かないことを思って、そして彼はそういうこうそのことを求められたわけです。そういうことを伝えるわけです。やがて葬儀すらできなくなる時が来るんだ。もう一つ、宴の席もそうですね。喜びの声が消える。結局同じことです。大変なことが罪の裁きとして神様から与えられるということを、ですね、エレミアはその生涯の中でこれ表してさざるを得なくされたわけです。これ結構厳しいことです。ありえないことです。葬儀に行かない、結婚式に行かないっていうとなるとね、人間関係断たれたようなもんですよね、それで結婚しないっていうのもまあ同じですね。要するに人との関わり、家族もない、人との関わりを持つことが許されない、全く一人になることをか神様はエレミアに求められて、エレミアはそうやって生きたわけです。生きることに召されたわけです。そしてこれは実際これ言葉だけの文学の話じゃなくって、本当にこう生きなければならなかったのがエレミアでした。そしてその上さらにこのエレミアのには神様から今まで読んできたような御言葉がずっと与えられ続けて、神への裁きを告げなければならなかった。そしてそれが神の救いのもとにですね、用いられていったっていうのがこのエレミアという人なんです。しかもここでこのエレミアがそういうふうに メッセージを発するわけです。生き方を持って、また言葉を持って、そしてその結果のことが出てきます。神様が読んでおられるんですね。そしてそれが十節に出てきます。なぜ主はこの大いなる災いをもたらすと言って我々を脅されるのか。我々はどのような悪、どのような罪を我々の神主に対して犯したのか、なんでこんな目に遭わないといけないのか、私たちにはわからない、なんで脅すのか、それは脅しだって、こんなこと起こるはずがないって言って言ったって言う、言うだろうと言われた。そしたらこう言えって言われて、まあ、神様がもうエレミアにあらかじめ言葉をお授けになってるわけです。でお前たちの先祖が私を捨てたからだ、まあ、そしてさらにお前たちは先祖よりもさらに悪を行ったからだと。そして重要なのが十二節、そのおのおのその堅くなな心で悪い心に従って歩み、私に聞き従わなかった、つまり自分を主として歩んだということです。自分を主なる神として、自分を主人として、自分の人生を歩んだ、そこには滅びしかない。だけど彼らはそれに気づいてないですよ。気づかないです。人間ですよね。自分がどんなふうに歩んでるのか気づいてないんですよね。気づかないんです。そういう人間の姿がここに描かれています。これはまた私たちの姿でもあるわけですね。そしてそれに対して神様は裁きを告げられる。でも突然それが打ち破られるかのようにして、鐘が鳴り始めるですよ。そして最後の神様の一番最後の言葉は、私が主であることを知らせるに至る。そしてこれは長いこれからの歴史、救いの歴史の中で起こっていくわけですね。それがバビロン捕囚という出来事が起こって、そしてそこからの解放という出来事が起こって、さらにはやがてイエス・キリストが来られて、そして救いの御業を成し遂げられて、主であることを知らせられて、十字架におかかりになって、そして私たちがいる、そういう流れになっているわけなんです。私はわからないことだらけですが、ここに神様の救いの御業がなされている、神様の救いの御業がこうやってずっとなされているんだってことを見て取ることができると思うんです。私たちのためのこのエレミアの時から、そしてエレミアが用いられている。そしてこのエレミアの神様の用いられ方というのはどんな意味があるんでしょうか。エレミアの人生は重いものですよね。たった一人で孤独になって、人生の歩みを歩むことが求められて、家族も持たず、そして他の人たちとの関わりも持たず、退けられて生きなければならなかった。私が今回の説教の準備をしている中で出会った言葉があります。ある神学者が言うんです。エレミアは第二イザヤのあの苦難のしもべのことを思い起こさせられるけれども、また違った仕方でって言うんです。53章ですよね。彼は悲しみの人で病を知っていた。私たちはの中の誰が思ったか、私たちの罪のためにですね、 イエス様を証しする53章の苦難のしもべの姿と重なる。救いの歴史の中に重なるけれども、でも全然またちょっと違った仕方でって言うんですね。別の言葉で言うと、イエス様を証ししてるってことです。イエス様の救いを証ししているって、イエス・キリストのことを指し示している、やがて来る救い主の姿を指し示している。イエス様もただ一人罪を背負って十字架におかかりになられた方ですよね。そしてまたイエス様もまた、結婚されませんでしたね。それからイエス様は子供も設けられませんでしたね。肉の。そしてまたイエス様は何て言いますかね、いろんな人たちから弾かれましたね。そしてただ一人、弟子たちからも見捨てられた。でもそのイエス様が十字架にかかってくださった。でもイエス様とちょっと違うところもありますね。イエス様の生涯の中でイエス様はしばしば朝鮮や罪人という人たちと一緒に飲み食いされましたですね。そしてイエス様の宣教の出発も婚宴の席に出席なさることからでしたね。カナの婚礼、水をブドウ酒に変えられることから始まった。ああ不思議だなと思う。でもなんかつながってるってことはわかる。いろんなことが隠されている、でもわかること、つながることはある。そして私たちはイエス様こそが救い主であり、イエス様こそが私たちに伝えておられること、イエス様を通して神様がずっとエレミアを通しても伝えようとされていることがある。イエス一番伝えたいことは、神こそが主であるということなんです。神様の御名は主である。私たちが自分の人生の主人じゃない。すべてを自分の気に入ったように私たちは歩めません、で神様の 主であるということは、この主なる神様に私たちは服して生きていきます。この主が、でもこの主は私たちに最善をいつも与えてくださいます。私たちの思いを超えてこの方に仕え、この方にのみ従っていくことに私たちは召されています。そして私たちも、私はもう一つのことを、今日の聖書の箇所を読んでいてだんだん覚えずに折れなくされました。ある聖書の言葉があります。コリントの信徒への手紙の1、10章の31節です。10章の31節。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。私たちも実は召されているんです。生涯をもって神の御心を証しすることを、生き様をもって証しすることを、この礼拝の場だけじゃないんです。私たちの日々の生活、日々の歩み、一瞬一瞬の歩みが、実は神こそが主であるということを示すことに用いられるということがあるんです。食べることでも飲むことでも、そして目取ることや嫁ぐことでも、葬儀に行くことでも、まあ、あらゆることの中に実は、このことがあるんだ。生き様っていうのが神のメッセージを発していくんですね。私たちはどう生きますか。用いられるっていうことを信じましょう。私たちの生涯を神様に捧げて生きようではありませんか。それぞれの場に使わされていきます。新しい月の歩みが始まります。祈りましょう。お祈りします。エレミア書の御言葉を 時々戸惑いながら、どういう意味なんだろうと立ち止まりながら、私たちは聞いています。日曜日の夕ごとに、あなたがお語りください、御心を示してください、あなたは私たちにご自身が主であることを知らせるとおっしゃっています。どうか私たちにあなたが知らせてくださっていること、そのことを覚えて、あなたにお仕えして生きていくことができますように。一週間の歩みが始まりました。どうか何をするにも、あなたの栄光、あなたこそが主であることを表して生きることができますように。私たちの人生を通して、生き様を通して、主なる神様の御心が示されていきますように、そういう生き方をしたいと心から願うことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。